と予告編を見たいと思います。
先の、
うん、一応ね、日本公開は去年かな。これはちょっとすごい難しいかもしれないけど、
全然何も
分
からない
全然
分からない
何系
何系かも分からないし、ちょっと説明もね、非常に難しい映画なんですが、ホーリー、も
うほんまに分からんもんないよ予告してないよあらかじめ情報が入ってこないよ
これを見て見に行きたいと思うか思わんかだよね。
そういうことだね、うん、
まあ、そこから入るんだけどね、興行収入はね、ご覧の通りね、あんまり良くない映画で、多分今ウィキペディアとかで見る限り1億以上損してるんじゃないかなっていう、そういう商業的なことは全然狙ってない
受けする感じではなかったね、
かもしれないんだけど、うん、あのホーリーモーターズという映画で、去年日本公開なんだけど、世界的な公開は2012年に、公開されまして、フランス映画なんだけど、うん、フランスっぽいといえば、うん、ちょっと見る人によると難解な映画かもしれないんだけど、監督がレオス・カラックスっていう監督で、この人はね、フランスの映画界ではね、もう神童と神の子と呼ばれて、80年代に登場した人なんだけど、80年代に3つ映画を撮って、それからほとんど映画を作ってなくって、99年に4作目を作ったんだけど、それから13年ずっと映画作ってなかったんだけど、もう久々のてかまだ生きてたんだっていう感じの時に出した作品で、なんでもうこの作品が出た時は不死鳥だって、不死鳥の復活だみたいな感じで、特にフランスの中では話題になった映画ではあるんだけど、この内容っていうのが予告を見ても全然わからないと思うんですが、まあ、いろんな映像出てきたんだけどね、主人公がいて、オスカーっていう主人公なんだけど、
オスカーは誰なんですか、
ね、オスカーとは一体何者なのかっていうところで、これがおじさんなんだけどさ、このドニー・ラバンっていうこの、はい、スキンヘッドの、スキンヘッドのおじさんなんだけど、この人がね、朝起きてね、リムジンに乗って、このおばさんが運転手になっていろんなとこ移動していくんだけど、行く先だけでいろんなものに変装 して街の中に出てたりとか建物の中に入ってたりするじゃんね。で最初はなんかポルノフの橋っていう橋の上で物乞いのおばあさんを演じて、通り行く人にお金をせびったりするっていうのをやって、でそれが終わって車の中乗り込んだら、今度なんかモーションキャプチャーって、うん、そう、ウェットスーツみたいなやつを着て、人間の動きの解析のための装置みたいなやつをついたスーツを着て、いろんな動きをアクロバティックな動きをして、それを 3D 化するみたいなのとか、あとなんかゾンビの格好をして墓に捧げられている花を食い散らかして暴れるっていう、そういうのとかいろいろ変装をしながらいろんな役回りをどんどんしていくっていうの、色がちょっとなんかもう、わけわからんまって顔で聞いてるけど、そんな感じで、意味がわからんままどんどん、うん、そんなことを演じつつ、話は進んでいくじゃんね。で、結構その、演じてるそのストーリーの中、でも、このカラックス監督の過去の作品の引用をしたりだとか、まあね、直接的にね、何かを読み取ろうとするとすごい難しくはあるんだけど、まあ、監督のインタビューとかでいろいろ話を言って思うのは、まあ、なんでこういう映画を撮ったんですかみたいな質問も記者とかがしてるんだけど、人間は、まあ、生まれてから死ぬまで人生があったとして、ずっと最初から最後もね、自分が一人であることはないというか、自分って何なんだろうっていうのを探しながら生きてるんじゃないか。で、それっていうのは本当の自分っていうのはあるのか、うん、っていうのをなんかその哲学的に 問いかけてる作品でもあるみたいなことが書いてあって、学生の時、まあ社会人の時だとか、あと老人になってからでも考え方っていうのはいろいろ変わると思うんだけど、そういう変化自体っていうのは人はしていくことで人生が豊かになるじゃないけど、うん、例えば今でもその会社にいる時の自分と家にいる時の自分、彼女彼氏といる時の自分っていうので、それぞれ多少違う人格というか人間を演出してるかもしれないんだけど、それっていうのも全部ある意味演技なんていうか、どれが正しいなんてことはないみたいなところもなんか言ってて、普通に見てるとわけわかんないんだけど、そういうコンセプトで見ていくと、人一人、人それぞれが俳優なんじゃないかみたいなことを言ってるよね。まあ、そういうところにつながってくる映画で。でね、あとこの人はね、今日ネットの話もちょっとしたんだけど、まあ、80年代から活動してる人で、まあ、その映画監督の中でも、すごいその映像にむちゃくちゃこだわるっていうので、有名な人みたいで、だから佳作なんだって。映画を一本作るのにもう何年もかかったり、何億もかかったり、何回も何回も何回も撮り直しして、しかもその昔の機材だったら、まあ今はそのデジタル化とかをさ、映画界でも、まあ、映像界でもしてて、簡単に加工とかもできるし、3D とかも作れるんだけど、あんまりそういうのが好きじゃないみたいで、もう手作りで時間をかけて作品を作るの、そういうのが好きな人で、今回の作品も一応、そのモーションピクチャーのところ、で、3D は一部使ったりしてるんだけど、なんか女の人がさ、歌ってるシーンがあったじゃん。あれっていうのも、フランスでもうすでに今廃墟になってる百貨店、100年、150年ぐらいずっとある建物が、もう今、潰されることが決まっちゃって、廃屋になってるんだけど、そこを借りて撮影をしてるんだって。で、その歌ってるあの映像も、その後から声を入れてるとこじゃなくて、その場で一発撮りで、その、まあ、あの人歌手なんだけど、カイリー・ミノーグっていう、そういう人がその実際の廃墟でその歌ったものを撮って、そういう音とかも含めてそれを使ってるっていう、まあ、あんな建物の中のワンシーンなんで、別に 3D とか多少使ったら今も簡単にできちゃうし、その方が安かったりするんだけど、そういうのをもう極力排して、うん、今ある実際のもので、まあ、やっていこうということで、まあ結構手間暇かけて作られてる作品なんだよね。うん、この人の最初の三部作っていうのが、まあ、有名で、ボーイミーツガールっていうのと、汚れたちっていうのと、ポンヌフの恋人っていう、この3作品がアレックス三部作っていう風に言われてて有名なんだけど、なんかもともとこの人はアレックスっていう名前だったんだけど、監督は14歳の時に改名してるんだって、カラックスっていう、なんかかっこ悪いからってことで、
うん、できるね、
できフランスはできるんだって、簡単に。なんかそんなあの本人さえよければ、だけどもう失ってしまったその自分の名前を主人公につけてずっと、まあ、作品を作ってたりして、その時の三部作の主人公がこの今回の主人公を演じてるドニー・ラバンじゃん。だからまあずっとこの作品の主人公とはまあ長い付き合い、まあ、20年30年の付き合いがあるんだけど、プライベートでは全然友達でも何でもないらしくって、作品の時だけそういうお互いの信頼関係のもとになんか出てもらって、作品を作ってるみたいなんだけど、
意味はわかんないけど、なんとなくいい。
そういう映画多いよね。なんとなく
なんとなく。
音楽的な作品は俺はわからんもんな。うん、
映像美っていうのがすごいよねっていうふうによく言われる監督なんで、一応その映像を見てもらうと、投資でね、投資でよくわかんないけどっていうので見てもらうと結構面白いのかなっていうことで、モーションピクチャーのシーンなん かね、あれだよ、結構なんかカンフーみたいな動きとかしたり、 CG とか使ってなくて壁蹴りして、あの宙返りするみたいな、そんなこともできるような。うん、でだからなんかその俳優の自身のその力、演技力というか身体能力っていうのをすごい評価してて、まあそういう俳優じゃないといらないよねみたいな部分もあったりして、なんかすごいアクロバティックな演技も CG なしでやったりするシーンもあって、うん、結構面白いのかな。なんか最近だと何でも作れちゃうけど、そういうのには頼ってないというか。
メインは何なの？
メインの
メッセージがメインなの。そのこの人の映画の、映像があれなのか、メッセージ性があるのか。
そうそう、多分ね、そういうところもある意味通る作品といえば作品で、今さ、その特にハリウッドとかはまあそうだと思うんだけどさ、なんかさ、すごい主人公がさ大変な状況になって、今いろんなモンスターとか出ながらさ、悪役と戦って最後は勝つみたいな、そういう、まあ、アナ雪ちょっと見てないから分かんないんだけど、まあ、そういう分かりやすいストーリーっていうのがやっぱさ、一般受けも当然するし、興行収入とかも得られやすいっていうのがあるんだけど、フランスの映画っていうのは割とそういうのにはまあ反発というか反対というか、そういう安易な作品は作らなくって、でなんか別にその人生って答えがあるわけじゃないじゃん、どっかのタイミングで、あ、こうだったんだっていうことでハッピーエンドってわけじゃなくって、その先ストーリーっていうのはどんどん続くし、人それぞれっていうのは、なんで何かこの映画を2時間とか作ったからって答えを出そうともしてないし、
特に何でもいいってこと
っていう、でまあ一応コンセプトはさっき言ったみたいに、いろんなシーン、まあ要はショートストーリーみたいなやつを連続的につなげて、だけど同じ人間なんだよね、同じ人間がいろんなそのシチュエーションごとに演技をしたりするんだけど、これはまあオチとかにもつながっちゃうんだけど、最後までわかんないんだよね、この人が何をやりたいかとか、この人が何者なのか。
一応オチはあるの？
オチはあるといえばある、あるといえばある、なんでテーマが人間の人生とは何なんだろうみたいな、大きなテーマにはなると思うんだけど、
日常を描いてるってこと？
まあそうだね、もう些細な、特にもう本当にどうでもいいといえばどうでもいいし、まあありそうなといえばありそうな、
あるあるを描いてる感じだ。
まああるある描きですわねえだろっていうのもあるけど、まあなんかゾンビに扮したりして暴れるっていうのもあるんだけど、見て何をっていうのはないといえばないかもしれないんだけど何をって言われると苦しいとこあるね。
面白いはいいよね。
もう大体伝わってきたし
でもね、ツタヤとかでもね、結構最近も去年とかぐらいから、この監督の作品っていうのが昔の過去のそのレックス三部作も含めて並べられるようになって、ぜひね、まあ一遍見てもらえるとね、気合いがあったり、
ホーリーモーターズ、
リムジンも変えてるから、
車好きにはいいと思う。リムジンが一応主役として出てきて、移動は全部リムジンで、
モーターズだもんね。
そうそうそう、
車整備会社あかん、
そう、それもわかんないんだよね。ああ、なんか答えを求めようとするといかんかもしれない。
いかん、
もう十人十色、あの見た人が
ぼんやーりしてるんですよね、あのなんか終わった後になんか、そのまま終わってるやつよね、なんか、ってこういう感じで終わってるやつよね、なんか、終焉に向かってなんか最後ラストがこうなってくるじゃないですか、終わったんだみたいな、フランス映画を見ると毎回そういう感じになってきてる、なんか
フランス映画クッションマーケットもら
う
ことない、
そう、
そうか、
っていう、見る方もあれだよね、そういうやって思って見ないかんなって今になって思うわ。そう、なんか普通の映画見る気で見るとあれってなるから、なんかね、なんか見る方も心構えが必要だなっていう、
オチは本当です よね。
そうだよね、なんか
この話なんかしたよね、オチって本当は普通の人生だとないよねっていうのをなんかしたことあったと思うけど、まあある意味それ
なんかやってることはかなり抽象的なことだけど、でも現実すごいリアリズムといえばリアリズムってことよね、現実はすごく抽象的な、そんなことはないことだよね、映画みたいな。でもアメリカの映画は完全エンターテインメントだもんね、その非現実を描くっていうのが、そうそうそうそう、
非日常を求めてね、まあ、2時間でスパッとしようみたいな、
こういうのを全然
ギルが悪者を懲らしめてみたいな
用途が違うっていう感じなんですね。